こんにちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、いろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。今回は学人の特別会として事務局メンバー4人でお送りしていきます。今回は、第81回で、学人は2020年の6月から配信をしてきて、ちょうど今配信されてるの3年、ちょうど3年ぐらいになって、ちょっとここで学人一区切りということになりまして、今回はその最終回として、これまでの80回を3年間を振り返るという回になります。で、今日は、結構私と杉田さん、学の中で学人は私と杉田さんが基本的に担当して、進行を進めたりとか、ゲストの方々にをお招きしたりとかっていうのをしてきたので、今回は、今回の最終回は熊井さんに、進行していただいて、基本私たちがこう、振り返るという回になります。じゃあ熊井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれですね、その学人はものすごい大人数の方が聞いてくださってるわけではないものの、一定の方々がずっと聞いてくださっているという、非常にこうありがたい、固有さというか濃度のある音声、発信になっていますが、これ最終回というふうなお話をしましたが、一旦一区切りをして、これ週1回この少人数の事務局で週1回発信するという超絶こうランナーズハイみたいな期間が3年間続いてきたと思うんですけども、一旦ちょっと区切りながら今後を見通していくためにも、ちょっと今後振り返っていこうかというところかなと思っています。だからじゃあ僕からちょっといくつか質問させていただきながら、リスナーの方々も、学人これ初めて聞く方も、あるいはこれから、これまでずっと聞いてくださっている方もひっくるめながら、なんかそういえばこういうエピソードあったなとか、あるいはこういうエピソードあるんだみたいな、なんかそういうふうな形で、聞いてくださると嬉しいなというふうに思っています。3年間で回数に言うと今回81回目というところなんですが、多分もう毎回クリエイターの方々はものすごい熱心にお話をしたりとか、10代の声聞いてくださっていて、どれが印象的でしたかって聞かれても全部っていうふうになるかなと思うんですが、なんとなく、でも事務局の中でもいろいろ会話しながら、あの言葉がずっと残ってるとか、ああいう言葉をスタンスを参考にして授業であるとか運営していこうよみたいな会話もいくつかあったなと記憶してるんですけども、なんか前置き長くなっちゃったあれなんで、じゃあ MC やってるかいちゃん的に、まずそのどのエピソードが良かったかどうかの前に、3年間これ続けてきて、3年前ってかいちゃん何歳でしたっけ？
私19歳かな、20歳になったぐらいから始めてますね。
だからある意味ものすごく重要なこの年齢の3年間が学人と共に年齢重ねてきたなんか手応えというか、自分自身の変化とか成長とか低めながら、手応えって何かあったりします？
でもなんか多分、振り返るといろいろありすぎなって、なんかこうパッと一つ言うっていうのはちょっと難しいところもあるんですけど、でもなんか大変でしたね、やっぱなんか前だから杉田さんと私で、こう分担して、そうクリエイターの人にをこう探すというか、私たちがこの人をお呼びしたいなみたいな人を一緒に考えて、でご連絡をして、で調整して、で10代の子たちに参加してもらって、で下打ち合わせを10代の子たちとまずして、でその後にこう収録をして、で収録後もこういろいろ公開のあれこれとか、なんかイントロアウトロ別撮りとか、なんかいろいろあるのを、
ちょっと待って、今さ、どんだけ大変かっていうのがちょっと待って、ちょっとだけ言葉ごめんなさい、挟んじゃうと、その、 世間はその対話みたいな言葉っていうのを割とその割と簡単に使うものの、対話的な時間と空間でそう簡単にできるものではなく、すごく事前にというか入念な準備をしてたっていうのは事実あって、でそれはなぜならば、10代とクリエイターの方々が語り合うと言っても、じゃあ、10代が本当に聞きたいことをどういうボキャブラリーで聞いたらいいのかとか、なんかそういうようなことっていうのを結構事前にね、準備というか準備体操して臨んでて、まあ、そこでそれを、まあ、毎週のようにやってたってことですよね。
あ、そう、うん、そうですね。そう、小林さんに言われちゃったんで、なんか何を言うの、まあ、その通り。
これ、ただ大変だっただけ伝わるのかなと思ったんで、一応そういう対話的な時間空間をどう担保するかみたいなところを入念にやってたよっていうところをちょっと強調しちゃい、痛くなっちゃいました。
はい、ありがとうございます。なんか本当にそうで、うん、なんかその質問をするっていうことがそもそも全然簡単なことじゃないというか、なんか、まあ、何を聞きたいかも正直わからないかったりするじゃないですか。なんか
何を聞きたいかわからないけど聞きたい気持ちがあるみたいな、
なんかその例えばすごく好きな、あのクリエイターの人とか、なんか自分が、こう尊敬していたりとか話してみたいみたいな気持ちはあっても、なんか何をじゃあ聞こうみたいな質問、まあ収録1回の収録で1人2つとか3つとかってなった時に何を聞こうとか、なんか私何聞きたいんだっけみたいなこととか、なんかすごくそういうこう一人一人の話を聞くのが私はすごく有意義だったなというか、なんかそういう、まあ打ち合わせを経て、じゃあ実際に収録してそこでどう会話が広がっていくのかとか、なんかそういうその全部を、その私と杉田さん見れラッキーで見れた立場にいたというか、だからそのそれをまあ月に2回とかやっていったので、まあ大変は大変だったんですけど、でもなんかその面白さに触れちゃうとなんか、まあやめにくいというかなんていうか、そのなんか大変だけど別にやめたいとはなんないというか、なんかそこがすごい、なんか自分的にはなんか面白かったというか、3年も続けちゃったみたいな、なんかそれがすごい、あの今思うとなんか不思議だし、でもまあ本当にこういろんな意味で必要な、なんか活動だったんだなみたいな、すごい思いました。
そのプロセスが良かった。あの10代もそのゲストとしてこの学人に参加していただいて、割とこう参加する前と後ですごく、あのなんていうのかな、参加できて良かったみたいな声ってすごく強いじゃないですか。やっぱそれはそういうプロセスともひっくるめながら、なんか自分の気持ちが言語化できたりであるとか、新しいなんかそういう、まあ、発見というかインスピレーションが結構やっぱ得られるみたいな、そういう時間だったんじゃないかなと思うんですよね。
うん
うん、で、かいちゃん自身もそれがあったって感じなんですかね。
そうですね。そうですね。あとなんかオンラインでの対話ではあるんですけど、なんかそこからじゃあ、あの、学の自習室で会おうよみたいな、なんかことにな、まあそのちょっとコロナの状況によってこう、まあ、なんか触れ幅というかあるんですけど、なんかじゃあ会おうよとか、なんか授業来ちゃいましたみたいなことが起こったりとか、なんかそのクリエイターの人とかも、なんか私の知り合いでこういう人いて、この人ゲストにどうですかとかっていうなんか紹介いただいたりとか、なんかすごくこうやっぱりそのオンラインとリアルでこう比較されて、まあ、リアルの方が濃密なこうコミュニケーション取れるよねって、もちろんそうかもしれないけど、でもなんかオンラインでめちゃくちゃ濃いことをしてたなみたいなのも、やっぱ現場で授業やりながらこっちもやってて、なんかその両方がすごく活動として良かったなっていうふうに思います、
ね。これ聞いてる10代の方で、例えば東京在住じゃない方に関しても、学人、終わっちゃうの、私、俺出たかったんですけど、みたいな方いらっしゃったら、一応お問い合わせとか DM いただいたら、うん、あの認識しますので、聞いてる方の人はい、あのこういったコンタクトも嬉しいものですというところで、ちょっと杉田君にも感触聞いてみようかなと思うんですけど、
はい、
うん、
そうですね、なんかさっき佐藤さんが3年もやっちゃったみたいな感覚がすごい、本当に、なんか やってる間は3年長さも感じていた気もしたんですけど、今振り返ると、あ、3年、気づいたら3年っていう感覚がすごくあったなっていうのを今振り返りながら思っていて、なんか僕自身はこの学人ではその MC とかではなくて裏方、そのまあゲストのアサイン、ゲストの方々のアサインとか、まあ、タイトルをつけたりとか、編集側を担当してたんですけど、なんか一番最初の頃からは、なんか10代がどれ、なんかこんなに質問できるんだっていうところに純粋にすごく驚いていたなっていうのを今思い返していて、なんか僕はあまりまあ話すことが自分の中得意な感覚がなくて、すごくこんなに語り合える人たちがいるんだっていうところの驚きを最初すごく感じてい
自
まし
分
た。
の10代の頃と比べちゃ
比
うんです。
べちゃうと、まあ、今もそんな感じもするんですけど、なんかそれってすごく10代がなんか自分の気持ちにしっかり向き合ってこうモヤモヤしてるところ、それをまあ言葉にできる力もあるし、それに向き合ってくれるクリエイターの方々の多分姿勢も相まって、その最初からすごく深いコンテンツだったなっていうのを思い返していて、でまあ最初そういうイメージだったんですけど、なんか後半からなんか自分の中でも、あ、ここは気になる、僕自身の中でもここ気になるなとか、なんかこういうことなんか聞いてみたいなとか、なんか自分の中での興味のポイントが、なんかまあ僕は収録してるときいつも裏方メモしてるんですけど、あ、これ気になるなとか、なんか自分の頭の中の整理がだんだんできるようになってきた感覚があって、なんかそうやって収録を通して、みんなのコミュニケーションを通して、自分自身も、なんか、あ、自分はこういう興味があるんだとか、そういう自分の中でのなんか成長をだんだん感じることができていたなっていうのを振り返って思って、というのはこの81回の前の80回、クリエイターゲストを迎えての最終回になるんですけど、実は僕が初 MC を
そうです
さ
ね。
せていただきまし
80
て、
回目にして杉
ラ
田
ス
FNC 登場って、ま
ト登
あ、
場、
ね、諸事情により。
諸事情により、当日の朝決まりみたいな感じで、頭真っ白になったんですけど、でも実際、やって、収録をしてみて、まあ、めちゃくちゃ MC 難しいんだなっていうのは、本当に佐藤さん、80、79回まで、マジですごいなって思いながら、その80回で、なんか自分の中でも聞きたいポイントがポンポンポンって出てきた体感が、で、だからちょっとしゃべりすぎちゃったみたいな話は多分熊井さんと個別でしたと思うんですけど、なんかそういう中でみんなのその質問とかコミュニケーションを浴びていく中で、自分はこういう興味があるなっていうのをすごくなんかだんだんつかみ取れたような時間だったなっていうのをすごく振り返って思いました。なので、まあこの学人を聞いてくれさっている方々の中でも、なんかそういう感覚ももしかしたら、掴んでくれてる方がいたりするのかなっていうのを思いながら、僕がなんか多分、一応制作側ではいたんですけど、多分、リスナーに近いポジションの制作だったので、なんかそういった感覚をこの80回を通して、すごく感じていたし、すごく充実した時間。
あれよね。まあ、その事務局の内側みたいなところでいくとさ、そもそもまあ、何回か話題に上がったことあるかもしれませんが、そのコロナ禍において、なんか、まあ、オンラインで何か有効な取り組みをというところでも始まった経緯が、学人というところがあって、最初やっぱ手探りではあったものの、まさにちょっとそのスタートしてみると、すごく、僕ら自身も発見があるような会話が広がっていて、で、ね、当初手探り時期っていうのは、僕、まあ、熊井も、武田さんもね、オンラインで参加して、で、ミュートにしてるんだけど、聞きながら、来た、うおーみたいな感じで、事務局のラインで、うわー、すごいとか言って盛り上がって、で、収録終わった途端に、うわーみたいな感じで熱量がすごく高くて、なんかそういう温度感もね、なんか、まあ、伝わったら嬉しいなとは思っていたというところが、まあ、ご各人の運営の裏側というところかなと思います。これ、と、裏側と言いつつ、なんか同時にさ、まあ、なんか今思いつく範囲でもいいので、で、これタイトルとか、 をすごい結構毎回時間かけながらこうつけてるじゃないですか。で、そのタイトルもなんとなくこう意味深というか、メッセージがなんとなくこう、通うもの、匂うものになったらいいよねみたいな会話の中でやっている。とはいえ難しくなりすぎないようにというところではあるんだけど、なんか、なんとなくさ、こういう、クリエイターの方々、あるいは10代の方々の言葉とか、会話よかった。なんか、すごく印象的でしたみたいなところで、学児の魅力っていうのも今聞いてくださってる方にお伝えしていきたいなと思うんですけど、かいちゃんから行く？
そうですね。
懐かしいね、こう見直すとね、今。
見直すとね、そもそもまず我々の写真が分かる。
あ、そう、
分
かる。全然。
かいちゃん、
見ちゃう。
痩せたな、みたいな。
そうですね、途中で金髪にもなってるし。あ、でも結構、その、ちょっとこう、ふわっとしちゃうかもしれないんですけど、うん、なんかその、クリエイターの人が、
うん、
まあその学人を通してこう自分その10代の人たちと話すときに自分の10代どうだったかなみたいにみんなちょっと振り返られていて収録の中で、
うんうん、
なんかその時になんか例えばなんていうのかななんかゲストの人たちのなんかちょっとこう学の、まあ、コンセプトの言葉で言うと原点みたいなところがちら見えする瞬間みたいなのが あるなと思ってて毎回、
うん、
なんか例えば歌人の伊藤昆さんが出てくれた回でこれタイトルにもなってるんですけど、うん、なんか自分のなんか頭の中にもやってあるなんか言葉になってないもやっとしたものがなんか短歌として言葉になった時が本当に涙が出るぐらい嬉しいみたいな、
うん、
なんかでもそれってそのすぐ出るわけじゃなくてなんかうまくいかないななんだろうなみたいに言っててパッて出た時にあこれだってなった時がもう本当に嬉しいみたいななんかそういう言葉であったりとか、
うん、
なんか今キュレーションの授業を担当してくださってる高木優さんがキュレーターってめっちゃ楽しいよみたいななんかアートって超楽しいよみたいななんかその自分の好きなアーティストのなんか変化とかなんかその作品を終えたりとかその人のことを終えたりとかしてで一緒になんか展示とか作れちゃったりとかしてなんかもう本当最高だよみたいなことを言ってる瞬間なんかそれがその人の表情とか声とかを通して聞けてる瞬間みたいなのがなんかものすごく尊いというかなんかまあそのポッドキャストで配信されるんでちょっとその顔は見えない状態ではあるのでそれはその収録に参加してる人のちょっと特権にはなっちゃうんですけどなんかそれが見えてこうな流れているというかなんか、
うん、
その社会に出るっていうことがすごく重要だなと思ったし、
うん
うん、なんかその発信のプラットフォームに学が慣れてるってことがなんかすごく嬉しいなっていうのはずっと思っててでもそれはその全部の回を通して感じてることなんですけど、
うんうん、そうですよね、うん、なんか本当に腹から出てる言葉というかねこれ栄養的な比喩で言うとさその栄養サプリメントとかって、まあ、栄養あるけど吸収率が意外に低い説とかがあってなんかオーガニックな野菜とかの方が吸収率高いみたいな話があるんだけどだからそのクリエイターの方々があれ もちろん10代の方々 その腹から出てる言葉って吸収率が高い気がしていて
自
分みたいななんかそれをなんかねまあ声の抑揚とかそのひっくるめながらすごくこう胸にくる感じは確かにありますよね、
うん
うん、そのオーガニックさが、
うん
うん、なんか懐かしい気分になってきちゃった俺なんかすごいなんか毎回言うけど好きなのがさ学の授業もそうなんだけどさ武田さんのテンションがぶち上がるのが俺すごい好きで収録とかもあった後わーみたいななんかそういう、こう吸収率があるっすよねきた、
うん、
なんか今でも見直してますけど、
うん、
これちょっと異次元にすごいね、これ。ちゃんと 番組こう番組としてすごいですね、結構ね、人がね、
うん、
すごいゲスト来てくれてますね、結構。
いや、本当そうです。ありがたいですよ、
ね。本当に。だって、これ、例えば、じゃあ、ファッションでって言ったら、出てくれてる人、山形さん、クードスの工藤さん、うん、CFCL の高橋さん。
うん。
ファッションだけで言うと、それだけ。あと、エリ、デプトのエリさん。
そうですね。
中里ゆいまさん。すごくない?
そうですよね。
ねえ、現代美術っていうと、後ろさんも出てくれてるでしょ、うん、で、サイドコアも出てくれてて。
うん、
ねえ、なんかめちゃくちゃありますね、これ。
そうですね。
そうですよ、ダツオさんも出てくれてるし、伊藤コンさんとかも出てくれてるし、ね、永井玲さんとかも出てくれてるね。
哲学のね。うん、ていうかもうジャンルもね、演劇も、美術も、うん、まあ、建築、デザイン、ファッションとか、まあ、とにかく音楽も、
ね。そうですよ。
うん、
上出良平さんとか出てくれてますからね。
そうですね。
すごいね、これ。
うん、俺、なんか、その、最近、なんつうのかな、思っていることが、この学人出てるクリエイターの方々も、なんか10代になんかめっちゃ教え込もうっていう感じでもないじゃないですか。さっき
言
ってくれたみたいに、高木優さんみたいに、アートめちゃ楽しいよみたいな、なんかそういう、
そうだよね。
楽しもうみたいなスタンスで、でね、これ、今、武田さんがおっしゃってくれた、その、こういう人たちも出てきてくれてるみたいな、なんか、メタメッセージって言ってもちょっと言い方ですが、なんか、教育っていうのが何かっていうと、僕ね、最近思うのが、この世の中が生きるに値するものであるっていうふうに感じられる状況を作っていくことでもあるなと思っていて、
うん、
で、各人のこういったあのアーカイブのページとかまさに見てると、すごくいろんな人が10代と語る場に出てきてくれているということそのものが、10代の方々にとって、ああ、なんかこの世の中生きていくに値すると思えている状況が少しでもなんか作れているんじゃないかなと思っていて、まあ、個々のどういう語りがあったかっていうのももちろんありながら、なんかこういうことっていうのが学としてできているっていうのは、僕としてもなんかすごく、なんつうんだろうな、なんか嬉しいことだなっていうふうに思ってますね。だし、なんか今、ウェブね、ぜひ、聞いてくださってる皆さん、ウェブのアーカイブページで見ていただきたいんですけど、みんなめちゃめちゃいい顔して話してますよね。
うん。
で、クリエイターの方はそういえばさ、それこそさ、あの大人に対する表情とさ、10代に対する表情全然違くない？なんか
。うん、違うでしょうね。
変わりない、なんかね。うん。なんか。
いやー、これ本当にいい取り組みですね。やっぱやめんのやめようかなって今ちょっと思っちゃったよね。
いや、だからゼロにすることはないかなと
思って。ないね、ないね。あとやっぱこんだけやってきたらちゃんと形にした方がいいですね。これもうちょっとみんなに伝わるようにね。
そうですね、
これ全部聞かなきゃダメだって言ったらなかなかしんどいけど、
うん、なんか話かあの会話の内容すごく僕も面白いなと思ってて、僕も毎回ね杉田君と一緒にタイトルとかいろいろこう考えながらパーッと追ってってるんですが、うん、やっぱり僕はその本にもしたいなっていう欲求はちょっとありますね、
うん、ありますねこれは、
うん、
あとここに出てくれた10代たちも懐かしいけど、みんな元気かな。
ねえ。
でも今、参加してくれ、その学人に参加してくれてた10代が、クラスに参加してくれてたり、うん、なんか別の活動でつながったりとか、うん、なんか、
本当だ
結構あるんですよ。振り返ってみると、
うん、
なんかそれがすごく嬉しいなと思ってて、例えばその44、ケラさんの授業、うんうん、会に出てくれてる2人は、今期、どっちも参加してくれてますし、そこでクラスで再会を果たすとか、さっきあの佐藤さんがおっしゃってたように、実際にオンラインからオフラインの場で一緒に学び合うっていうような、なんか流れができてるっていうのは、なんかすごく学人やってよかったなって思ったところ、
うん、うん、そうですね。
そうだね。
うん。あと、なんかその、授業にちょっとこう、日程の都合とかでどうしても、参加できなかった人とかにがなんかその問い合わせを事前にその授業のことでくれてて、 あ、じゃあちょっと日程合わなくて残念だみたいになった時に、え、じゃあこの学の先生がゲストで来る会に出ませんかみたいななんかちょっとずうずうしくも連絡しちゃったりとかして、でそれで出てくれた子とかもいたりして、なんかその1回でこう1回のコミュニケーションでこうタイミングが合わなくて終わりじゃなくて、なんかそのいろんなところでなんか一緒に何かできたりとか、なんかコミュニケーション取れる機会になってるっていうのもすごくあって、なんかそういうのも一つのいい日だったなと思いますね、
うん、
まあだったなってか、そんなおしまいみたいな感じではないじゃないんですけど、
うん、そうだね。ちょっとこれ改めてみんなに連絡してみよう
まあでも本当今竹谷さんがちらっと言ったみんな元気かなみたいなのって、うん、すごい重要な感覚な気がしていて、なんかそのもちろんね、なんつうかな、みんなどんどん年をと重ねていくから、登竜門的に通り過ぎていく場ではあるものの、なんか割となんか頭の中にみんな元気かなって思ってるから、
うん、
僕も、
うん、
だからでも学っていうか教育の現場の人たちがみんな元気かなって思ってない現場って嫌じゃないなんか、竹谷さんってね結構そういうこう芯食ったフレーなんか心フレーズが出てくるかを、なんか俺好きなんだけど、最近俺が竹田愛をいろんなところで喋ってもなんかあれなんだけど、まあいいや、みたいな感じだけど、まあまあ、でもそういうふうな現場であることがすごく重要だし、学人のその、クリエイターゲストの方々も、まあ、それぞれのその人的ネットワークであるとか、新しくお願いしたりとかっていう、なんかそういうみんなこう人格を投資してるじゃないですか、こう、なんか仕事でやってますっていうか、うん、もうなんか、もう本気ですみたいな。そういうすごくなんか僕は、まあ、学人以外も学全体そうですが、すごく僕自身はそれが心地いいですね。なんか、マジ。
いや、なんか、すごいわかりますね。なんか、それぞれのコンテンツは、まあ、それぞれ皆さんに聞いていただいた方がいいと思うんですけど、っていうのは僕の口から言ったり、しても、なんか、そのトーニーの口から聞いた方がいいと思うんだけど、
うんうん、
やっぱりその、なんだろうな、そもそも10代と対峙するときに、クリエイターがやっぱりより、
うん、
そのマウンティングじゃない形の、自分の本来的な話っていうのをするし、
うん、
で学に来てくれている子どもたちってやっぱり本当にスピン食った質問をすごくするし、なんだろう、普通だったらまあ聞けないような質問、
うんうん、
それ言っちゃうのみたいな気持ちになるようなことも聞くからやっぱそれに対して真摯に答えようと、
うん、
まあクリエイターもしてくれるし、やっぱそれでクリエイターもすごい喜んでくれるんですよ。例えば僕、うん、パーセルっていうギャラリーやってますけど、パーセルの佐藤さんもやっぱり2人が何してるかとかすごい覚えてるんですね今も、
うん、
で、あ、この子はああいう子がいて、その子とかやばいっすよみたいな感じで僕に話してくれて、だから何なんだろうね、その10代だけじゃなくてクリエイター側がものすごく刺激を受けてくれてて、でその結果としてなんていうか授業につながったりしてるのもあるじゃない。やっぱり僕の中でやっぱりその言うてもまあ子供たちも可愛いとはいえ、やっぱり我がさ杉田がさやっぱりその初めてさ山本さんにさ立ち向かってさ山本さんに提案した回とかやっぱ僕にとってはものすごくこうなんていうか意味あって、もうなんだろう、もちろん10代が成長してもいいんだろうけど、その僕はこういう人に会いたい、こういう人と話したいっていう意識があって、その人をゲストに迎えて、まあ、その番組企画して、でその後やっぱり何より大きな演劇っていう大きなミッションにこう発展して、今こう学の授業の結構すごい芯食った授業の一つのこうスタートを山本優さんと一緒にね、こう切れたことだったりとか、
貫中優
勝ですね、山本さん。そうですね、そうですね。山本さんもやっぱりそういうその子供たちの熱意だったりとか、杉田の熱意だったりとか、そういうものに動かされてくれただろうし、そのやっぱ熱意が今届いて、なんか岡田俊樹さんとかが出て、で子供たちが作る演劇が本当にいいって言って、いろんな企業の人とか感動してくれているわけじゃない。
うん。
いや、なんか、めちゃいいね。それが、やっぱ僕は結構本当にいいなと思った。
なんか、あったかい回になってきましたか。まあでも、そうですね。ぜひ、 まだ全部聞いてないよっていう方はね、うん、ぜひ、まあ、竹さんが言う通り、まあ、僕らの言葉を通してももちろんそうですが、ぜひね、生のその声を聞いてもらいたいなとは思うんですけども、どうですか、杉田くん。その、まあ、とはいえ、でも、ああいう言葉が残っているとか、なんかそういう、ちょっとこう、聞いてる方に、学人の魅力を伝えるっていう意味でも、こういう、なんかこういう感じがありました、みたいな。
うん、そうですね。まあ、まず、最初に今、武田さんがおっしゃってからおっしゃった、これは何年 ?2021 年、2年前、本当に2年前の、その、山本、半中優の山本すぐるさんという、劇作家演出家の方をお招きした収録が、あってこの収録をきっかけに今学で開講している新しい日の作り方というクラスが始まった回は僕もすごく印象に残っています。やっぱり今その僕もちょっとページを見直しながら見返しながらこの収録参加してるんですけど、なんか本当に山本さんのタイトルが出会うこと、そして別れの奇跡を受けるためにそこにいるということとか、作品の豊かさと社会の豊かさ、それらが比例するようにっていう、その軸が本当に山本さんの芯、本当に今現在もずっと続けられていることだし、それをクラスとも、私の作り方っていうクラスともすごく重なったものだったなっていうのを振り返って思って。うん、
そこ多分ね、聞いてる方にもうちょっとこう、解説があったと思うんですけども、うんうん、1回目のタイトルが何でしたっけ？
出会うこと、そして別れの奇跡を受ける、止めるためにそこにいるということっていうタイトルがあって、
出会う
こと、そして、括弧、そして別れの奇跡を受け止めるために、
あ、そこにいるということ。出会いと別れの奇跡があるよねって。
うんうん。なんかそれは、あ、ミラクルです。
うん、
なんか、それはまさに学という場所に、山本さんが来てくださって、そこにいてくださって、
うん、
いろんな10代と、出会って、うん、まあ、それで授業は終わって別れて、
うん、
でもそこ、
うん、
その奇跡を通して今私の作り方の次があるし、
うん、
その第一期、私の作り方の第一期の受講生が今学に戻ってきて、うん、別のクラスに参加してくれたりっていうところが、なんか山本さんと一緒にスタート綺麗かな、うん、この段階では収録をした段階ではまだ授業の提案をしている段階だったので、まだ全部固まっているわけではなかったんですけど、振り返ってみると、
うん、
なんか山本さんと学がすごくお互いに重なるものがあったんだなっていうのを感じたり、うん、で後編はまあ作品の豊かさと社会の豊かさ、それらが比例するようにっていうタイトルなんですけど、これは実際に私の作り方の第一期の中で、今のその演劇を作る中でこういう難しさとか課題感があって、それをどう乗り越えていくのかっていう、その具体的な話を山本さんがしてくださいながら、実際に10代と新しい演劇の作り方っていうタイトルで、どう作っていくかっていうところを実践していったっていうところで、うん、なんか、うん、おー、かっこいい。山本
さん。いや、なんかさ、それとさ、やっぱさ、なんかその、いろんなジャンルのクリエイターの人とやってきたときに、
うんうん、
その、同じようなことをこう結構悩んでこうみんなこう捉えてるじゃん。例えばさ、70回の海さんの回前編、うん、個人的なことと社会的なことが重なると作品が生まれるっていう、いやいや今言ってることやんみたいな、
うん、
さ、なんかそのやっぱ同じ全然違うジャンルのクリエーションだとしても向き合ってることがかなりこう、なんていうか、近しいというか、みんな、なんていうか、本質的には同じようなことをやってるっていうか、なんか、そういうのも、やっぱ、いっぱいな人と話してきたことによって、やっぱ、学にすごい生きてきてるよね。
うんうんうん、本当にそうですね。なんか、そこが、その、僕自身が整理がついてきたっていうか、さっき、一番最初に言ったところと多分、つながる気がしてますね。
ジャンルは違えど、なんかやっぱりクリエーションに本気で向かっていると、まさにその一個人としてどう立って社会とどう接続するかであるとか、目的を叶えられるんだったら手段って何でもいいんだっけって話とか、うん、もうちょっとやや具体的に言っちゃうと、ね、まあ、演劇とか映画業界ってね、一時そのパワハラ、ハラスメント系のね、その問題がまあまあ、立ち上がっていく中で、じゃあそういうのがあって、作品が良ければいいんだっけって話とか、結構深い、なんか、逡巡というか課題意識がすごくあって、で、それをその、 筋を通すというか、言ってるだけじゃなくて、ましてそういうふうな生き様をさで生きていきますみたいな、なんかそういう筋の通し方っていうのはすごくやっぱあるっすよね。
うん、うん、あるね、
うん。
で、やっぱ学人の魅力としては、例えばそういうことを、なんていうか、普通に、例えば大人だと、
うん、
じゃあ、それ今何やって表してんですかとかって聞けないじゃないですか。いやいやいや、お前それは作品から受け取れよみたいな感じあって。
確かにみんな
たまに。でもまあ正直、そうなん俺はわかんねえなみたいな。いや、うん、俺説明してくんねえとわかんねえなって大人思いながらも、いや、それはなんか一応作品とか出してるからそっから、うん、か感じ取んなきゃいけないんだろうなみたいなのを容赦なく聞くじゃない。
聞くね、
いやじゃあ今言ってる価値観ってどういうふうに作風には現れてんですかとかって。いやいやいやいや。お前聞いたなみたいな。そういうのがたまらん。そういうのがやっぱ最高。
うん。で、いや、なんかさ、俺、最初、そういうの聞いてるのって、
うん、
言葉を選ばずに言えば、いやいや、デリカシーがない、
うんうん、わかるわかる。
ってことなのかなと思ってたんだけど、
うん、
まあ、あるかもしれないけど、結構10代も本気なんですよね。10代
本気本気。
結構本気で悩んでいるし、どういうふうに生きていこうかと悩んでるときに、そのクエタの言葉が響くからこそ、え、でっていうふうにクエスチョンが重なっていくっていうのが、ややヒヤヒヤしますけど、すごいですよね。
いや、すごい。そしてやっぱクリエイターも、やっぱ普段だったら答えないと思います。うん、それ、いやいやいや、これ作品作ってなんか見てくれよって思うけど、うん、答えてくれるじゃない。
うん、答えてくれる。
だから、それがいいよね。で、やっぱりそんな直球の質問されることあんまりないから、準備されてないんですよ。
うん、
だから結構生の言葉出てくるじゃない。
そうですね。
そう、
うん。
でもまあ不思議なもんですよね。直球な質問に対して生の言葉が出てくるって、
うん、
もうそういうコミュニケーションみんなしたらいいのになって思っちゃいますけどね。うん、
まあ、それはそうよね。
うん。
なんか、本当そう。それは学人もそうだし、学の授業全般もそうですよね。
うん。
まあ、だから、すごい切実なんですよ、とにかく。なんかこう。
いや、本当そうだと思う。その切実さっていうのは、うん、でも授業やってて、すべての授業において、やっぱ切実さ、10代の切実さって感じるじゃない。
めちゃ
例えば、感じる。うん、もちろん演劇とかは一番感じるとしても、
うんうん、
まあ、もろ自分たちで作ってるから。でもやっぱり、建築とか見てても、やっぱりどんだけこの子たち癒されたいんだろうって思うし、なんかやっぱりその、なんだろうな、例えばメイクの授業でも、やっぱり自分のコンプレックスみたいなものをやっぱ題材にする子たちがやっぱすごく多いから、なんかその切実さってすごい伝わってきますよね、やっぱり。
きますね。これ、自分曲っぽいスタンスで話すと、その、なんか10代の子たちと会話してると、その切実さ抱えてるんだけど、例えば学校とかでそのトピック話すと笑われたりとか、バカにされるから言わない、うん、言えないみたいな話はめちゃめちゃよく聞くんですよ。で、まあ学人ですし、うん、まあそういうのが話せるから、あるいは聞けるからいいみたいなこと言ってくれる子、結構いますよね、そういうがね。
うん、
だから、そういう、まあ学だけじゃなくて、世界中にというか日本人というか東京中に、まあそういう時間と空間がいろいろ広がった方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあそういうの聞きますね。うん、でも、まあ一応学人一区切りというところではあるものの、まあ学の授業の実践もそうだけど、こういう取り組みってやっぱりいい意味というか意義があるよねっていうのをやっぱありありと感じられる感じがあるから、まあちょっと僕らも一回深呼吸しながら、なんかまたね、まあアーカイブと向き合いながら、どう、まあ、学を運営していくのかっていうのは、引き続き検討ですね。
うん、そうですね。やっぱり、もともとはこれ、その、やっぱコロナで授業ができない分、どうしようって話だったけど、授業が結構正直充実してたっていうのがあって。
すごい数やってますからね。
そうなんだよ。だから、まあ、ちょっと学人、一旦授業にもうちょっとフォーカスしても、もう一回やってみよう。いや、力入れていこうかっていうことだと思うんですけど、やっぱりコミュニティを作っていったり、まあ、切実にこう結構長い時間、長時間人に向き合うことっていうのの大切さっていうのはやっぱあるから、
うん。
うん、そういう場っていうのは引き続き作っていった方がいいし、次やるときはもうちょっと大きな枠組みでできたらいいですね。
うん。大きな枠組み？
もう普通にラジオでやっちゃったらいいんじゃないですかとか。 例えば連載でやっちゃったらいいんじゃないですかとか、まあ、そういう感じのあってもいいっすよね。うん、
いや、だから僕はね、実はね、あの、内心ラジオ局さんがね、問い合わせメール来るんじゃないかなって、うすうす思ってたんですけどね、まあ、一切来なかった。
うん、来ない。
ちょっと待ってますみたいなところがあるんですが、いや、だってこれ、俺らがこんな、こう、紙幣の吐きながらやってたけど、なんかもうちょっと報われたいかな、みたいな。
そうですね。
ねえ。
うん。
で、僕らがやらないにしても誰かやった方がいいと思うんですよ。こういう。
やった方がいいと思う。
取り組みで、やる人があんまいねえから、なんか学がやってるみたいなところもあるので、なんかぜひね、関心ある方から、ざっくばらんにお問い合わせいただければ、まあ、売り込みに行く必要があるのかなという気もしますが。
うん。うん、まあ、不定期ではやりましょうよ。
うん。うん。
うん。うん、不定期ではね。
そうですね。
いや、あとやっぱりここに出てくれたゲスト10代、うん、もう一回みんなにお礼を言うのとともに、うん、あの、もう一回、あの、ちゃんと何か接点持って一緒にやろうっていうのをやりましょう。
やっぱり最近、あの、すごく、あの、なんですか、パーティーの必要性は非常にこうやっぱ感じているので、まあ、一回ね、学も、あの、講師の方々とそういう会設けましたが、なんか、感謝祭みたいなものをね、やって、なんか、わーっということがあるといいかなとは思って。
うん、やりましょう。
うん。ね、ちょっとね、やっぱ、なんか、本質的じゃない？なんかこう、こう、語り合うとかさ、一緒に飯を食うとか、なんかそういうのを、なんか人間の基本として重ねていくっていうことなんだなっていう感じはしてますね。
うん。そう、本当にみんな、うん、みんなやっぱ出てくれた人たち、子供も大人も含めて、やっぱり、純粋だし、うん、なんか全然利他的よね。
そうね、うん、
そうだから、なんかその利他的な力をちゃんと発揮できる場がない、うん、その利他的なものをちゃんとこう、なんていうか集められる場がないっていうことだと思うんですよ、
うんうんうん、
それをやっぱり学としてどう作っていくのか、
うんうん
うん、やっぱりそこは僕たちの仕事だと思うから、やっぱりやりたいですね。
教育なんて利他の極みですからね。
そうそうそうそう。
であるべきですからね。
うん。うん、で、その利他でやってみたら自分のためだったみたいな、うん、そういうなんか循環じゃないですか。
う
ん、
そうですね、
うん。うん。で、やっぱり広げたいね。
うん、
学の4人で全部広げるのやっぱ無理だから、こういうのを何個も発信して、あ、こんなやり方あるんだなと思って、その地元のクリエイターの人とかがやっぱりもうちょっとでもこういう取り組みに時間を割いてくれるようになったら本当にいいなと思いますね。
いや、本当そうよ。本当そう思っている。
僕も思っている。
うん、
そしてお金の面でもやっぱりあの教育って当たり前にコストかかるから、でコストかかるけど別に収益ってないから、うん、だからやっぱり社会での中で責任があるなと思う立場だったり、社会的責任があるなっていう企業が、
うん、
やっぱ自らその拠出していかないことには国に頼ってたってどうにもなんないし、
うん、
うん、どんどんやってほしいけどね、そういうの、
うん、やろう。いや、でも本当そうよね。だってお金のことだけを考えるなら、まあ、そもそも学人さ、あのね、10代からお金取るなんてことはやってないし、学のクラスもめちゃめちゃ少人数でできる限り受講料が上がらないようにやってるし、でこれどう考えてもこう、慈善事業みたいな。
慈善事業ですよ。でもその慈善事業じゃなきゃダメなんですよ、うん、教育って。やっぱ慈善事業じゃなきゃダメで、リターンがあるって思って、そのリターンを得るのは生徒だから。
うん、
で、それをやっぱり、まあ、なんだろうな、もちろん高い教育費を払って、それのペイするからそれでいいよねっていう考え方もあるけど、
うん、
それって教育格差生むことになるし、
うん、
なんとなく僕はやっぱり日本人の中にあるものって、格差社会になればなるほど、なんかなくなってきちゃうんじゃないのかなって気がするからね、うん、日本人の差別化みたいなものっていうのが。
うんうんうん、差別化っていうのは、バリューっていうか、強い。
そうそうそう。やっぱ社会全体としてどうやって中間の文化を支えていくのかみたいなことに対して、やっぱり教育っていう ものをどうやってあまねく広めていくのかっていうことは結構重要だと思います、僕は。
そうですね。それはカルチャー施策としても本当そうですよね。
うん、そう。
うん、
だからまあなんか、そういうのに興味ある人がいれば、ぜひ学に問い合わせをしていただければ、武田話しに行きたいです。
いや、まあ俺も頑張る。なんか、すごい収録になりましたが、一旦区切りということで、かいちゃんと杉田くんも一言、爪痕を残して収録を終えましょうか。まあでも、あれですよね。聞いてくださってありがとうございますっていう感謝の気持ち、
うん、
主にって感じですかね。うん。
そうです
。うん。
なんか、さっき切実、その10代すごく切実な思いを持ち寄ってくれるっていう話があって、なんか本当に僕もそれを参加していて感じていて、なんかその切実なものを切実なまま受け入れつつ、なんか、やっぱり少し収録を終えて、何か兆しが見えてくれているような感覚があって、なんかそれってやっぱりクリエイターゲストとか、まあ10代ももちろんですけど、みんながその何かを生み出している人とか何かをアウトプットしている人たちだから、なんかじゃあその切実さをどう向き合ってどう世の中に出していくかみたいなところまで、なんか直接的に話をしていなくてもそういうインスピレーションをすごく受けている気がしていて、なんか例えばその最近収録があった写真研究者の小林美香さんという方をお招きした回があったんですけど、なんかそこに参加してくれてた10代のゲストが、まずその収録を終えて、なんか偶然インスタグラムでその子を見つけて、ちらっと覗いたら、なんか陣を作っていたりとか、なんか、まあその他にも、まあその小林さんの参加されてるイベントに行ってきましたみたいな、そういうとこを見ていたりとか、なんか、その切実さを、なんか次のステップに、なんか、上がっているというか、次に進むきっかけにすごくなっていたんだなっていうのは、すごく学人をやっていてよかったなって思うところの、なんかもう一つのポイントだなっていうのを、ちょっと熊井さんと武田さんの話を聞きながら思っていました。なので、何かまた別の形にはなるかもしれないんですけど、まあ、こういった企画っていうものが続けていけたらいいなと思いますし、これまで聞いてくださっていた方々は、今後ともお願いします。
もう杉田君、イヤホンがもう壊れ気味だから、もう声がたまに。
あ、すいません。肌に密着してて。
非常に最終回っぽくなってきました、ね。でも本当、その切実さがエンジンになって、次のものを生むっていうことが本当に生まれているのはすごく嬉しいですよね。うん、それをエンジンにしないと、こう、ズブズブズブってくるね、なんか辛いだけになっちゃうけど、それがちゃんとエンジンになってる場になってるってい
う、ね。うん、エンジン、そうですね。
うん。
本当にそう思います。
じゃあ、佐藤さん、いかがですか。
はい。これまで聞いてくださった方々、参加してくださった方々、ありがとうございます。
卒業式か。
卒業式か。
なるほど。いいよ。はい。
そうですね。なんかまあ今日も収録は本当にまあ下打ち合わせなし収録なんですけど、なんかその話で、まあの話を聞いて、なんかやっぱりそのこうアーカイブをどういうふうにこれからこう扱っていくかとか、そういうことの重要性をやっぱ改めてすごく感じました。
うん、
なんか結構まあ私の周りで学人聞いてる私の友達とかなんか、いるちょいちょいいて、なんかそのこのボリューム感でこの濃密さで切実さでなんかサクサク聞けないっていうサクサク聞けない問題っていうのがあって、まあだからその
それはね、私もよく聞きます。
じっくりこうちょっとずつ聞いてくれてる人がいてっていう状況で、だからまあポッドキャストのシステムが本当にありがたいなと思うんですけど、なんかそのでもこのまあ今日も話してて、こうラインナップを見るとか、なんかタイトルをちょっと見るとかだけで、ちょっとこう前向きな気持ちになるというか、あ、こんなことを言ってたかもしれないなぐらいでもうちょっと前向きになれるみたいな、なんかそういうことがやっぱ私もすごくあって、なんかそう感じてくれてる人がいたらもうそれで一旦 なんかそれです、それはそれですごく嬉しいなと思っていて、だからなんかまあ一旦こう今の形は一区切りってことにはなるんですけど、なんかそのこうやってその空気というかを味わい続けてもらえたら嬉しいし、なんか問い合わせとか欲しいな、なんか気になったら問い合わせとかしてほしいな、なんか DM とかで連絡してほしい
な、くださいみたいな、
お便りとか欲しいなみたいななんか気持ちもあって、
うん、
なんかそういうコミュニケーションはウェブに残っているっていうことで続けられるのがまた嬉しいし、なんか新しい展開になっていくのかもなと思いました。だから引き続きよろしくお願いしますっていう感じです。
ありがとうございます。かいちゃんなんかはさ MC としてさ、だからさたまに俺もいる場でさ、あ、MC 佐藤さん聞いてますみたいなさ、たまに聞かれてさ、なんかこう、
そう、たまに企業の方とかから
そうそうそう、
ポッドキャスト聞いてますね、なんかドキッとしちゃう。
いや嬉しいことですね。
まあ、あの学全然終わるわけじゃないからね、なんか寂しい回になっちゃってるあの学終わるわけじゃないっていうか、むしろ学が忙しすぎて学人できないっていう、どちらかというとそういう話だからねこれ。
そうですね、確かに。
なんでもう授業はバンバン打ち込んでいきますんでよろしくお願いします
はい、じゃあ、一旦この辺でどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
学人第81回、最後までお聞きいただきありがとうございました。学開校当初から毎週配信してきたこのポッドキャスト、改めて振り返るとクリエイターや10代の方々の切実でまっすぐな言葉に触れることのできた学人での時間は、学の内部にとっても活動の全体のコンセプトや軸のようなものを構築していく重要な要素になっていたのだなと今回の収録を通してしみじみ感じていました。これまでの携帯でのポッドキャスト配信は今回が最後になりますが、また別の形でこの活動の意味や意義を発信していく方法や新たな番組の形をメンバーで探っていければと思っています。学の授業や自習室の取り組みも含め、ぜひ今後の展開にご期待いただけると嬉しいです。これまで3年間お聞きいただきありがとうございました。